それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所は、出エジプト記32章1節から14節です。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり、彼に言った。さあ、私たちに先立って行く神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆、その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手からと受け取り、膿で形を作り、物の格子にした。彼らは、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だ、と言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわっていった。明日は主への祭りである。そこで翌日、朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして、民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。主はモーセに仰せられた。さあ、すぐ降りて行け。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから。彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのための煮物の格子を作り、それを節を拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私たちの怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。しかしモーセは彼の神、主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持って、エジプトの地から連れ出されたご自分のために向かって、どうしてあなたは身怒りを燃やされるのですか？またどうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し、地の面から立ち滅ぼされるために悪意を持って彼らを連れ出したなどというようにされるのですか？どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたのしもべ、アブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになる、と仰せられたのです。すると、主はその民に下すと仰せられた災いを思い直された。それでは、神のテストと題して、土橋先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
ありがとうございます。久しぶりです。本当に、いろいろ、ありましたが、もう元気になりましたんで、皆さんお祈りしてくださってありがとうございます。最初にお祈りしていきたいと思います。天の父なる神様、皆をあげます。こうして、ニューヨーク日本教会の人々に対してメッセージをできる機会を与えられたことを感謝します。本当に、今世の中は混沌としており、本当に、思いもよらないことが起こります。私たちは本当に、あなたが何を考え、何を計画しているかわかりません。すべてわかりませんが、本当に、あなたの御心がなるように祈り続けるだけです。そして本当に、その中で、あなたに従う者、あなたを愛する者が、たくさん出てきてほしい。その思いだけです。この世にだけ目を向けるのではなく、この世を支配されている神様、本当に目を向けて、私たちは永遠の神と共に歩けるように、どうか本当に私たちを守り導いてください。これからのメッセージを祝福してください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。今日、今読んだところから、メッセージをするんですけれども、神様は、私たちの一人一人に対してですね、本当にですね、細かい計画を持っています。 あんなことをしてほしい、今日はあんなことをしてほしい、あれはすべきだと。しかし神様はですね、私たちはやっぱりコントロールしたくないんですね。やっぱり私たち自分の思いでですね、選んでほしいというこう思いがあるから、私たちの自由意志を本当に尊重されます。その結果ですね、神様はですね、時々ですね、私たちをテストするわけなんですね。こういうことをしたら、この人たちは、あなたはどういうふうにするんだろうと。そのテストにですね、合格すると神に従うことができる。で、不合格だと神から離れていくわけなんです。今日読んだところもですね、神様がですね、いろんなテストをしているところがあるんで、それをですね、皆さんと一緒にですね、見ていきたいと思います。まず、これはどこの状況かというとですね、モーセが、このシナイ山に登ってですね、神様から、40日にわたってですね、律法について細かく聞くわけなんですね。そして、その40日の最後の日にですね、神様から石の板2枚をもらって、山から降りてくるわけで。で、久しぶりに、イスラエルの民に会うんですけど、その民はですね、堕落して、偶像礼拝をしていると。そこの状況をですね、ここでは書いています。最初にですね、先ほど言った神のテスト、誰をテストしているのかというと、これはイスラエルの民をテストしているわけなんですね。もう32の一節にですね、書いてます。アランのもとに集まり、彼に言ったイスラエルの民は、私たちをエジプトに連れて行ったモーセというものがどうなったのか、あのモーセというのがわからないからというふうになって、書いてます。その民はですね、この40日が待てなかった。神様はですね、忍耐のテストをですね、この民にしたんですわ。そしてそれに、応じることができなかったわけなんですね。40日というとはですね、聖書ではですね、お試し期間というか、神が試す期間なんですね。ノアの洪水もですね、40日でしたし、イエスがですね、洗礼を受けて、荒野で40日間、サタンの誘惑にあった。これも40日です。ここもですね、40日間、このイスラエルの民はですね、待たされたわけなんですね。待たされても、モーセが帰ってくるまで待って、民が礼拝をできるのか、と神様がテストしたわけなんです。でも、ダメだったわけなんですね。このテストに合格しなかったわけなんです。民はなぜ40日、待つことができなかったのかというと、もちろん最初からモーセがですね、40日待ってくださいよと言えばですね、待てたのかもしれません。いつ帰ってくるかわからない。その状況でですね、もうだんだんと、いつかもうダメだということでですね、40日待てなかったわけなんですね。この神様を待つということはですね、本当にですね、聖書では、私たちの信仰生活では非常に大切なことです。そして待てないことにより、本当にですね、神様から離れていくわけなんですね。サウル王というのは、この後に出てくるんです。サウル王もですね、神様から選ばれて、初めて王としてイスラエルの民をですね、支配したんですけれども、サムエルがですね、来るのをですね、待つことができなかった。それでですね、サウル王はですね、もう、祭司でもないのにですね、自分でですね、生贄を捧げて礼拝をしてしまった。それから神様のですね、力がですね、だんだんだんだん離れていく、いうことなんですね。だから待つことができないというのはですね、本当にですね、本当に、ダメなことで、本当に、待たないといけないわけなんですね。なぜいけないのかというとですね、ここを見る限りですね、 その待てない。モーセが待てないんですけど、さあ、私に先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトから連れ去ったあのモーセというものがどうなったのかわからないからということでですね、パッと見るとですね、神を崇めているように見えるんですけど、実は違うんですね。作ってくださいという偶像を礼拝しているわけなんです。だから待てないとですね、どうしても本当の神をこう礼拝できなくなるわけなんです。これがこの一節の中でこう現れています。まあ、この皆さん、まあ、男の人はこうキャッチボールということをこう、まあ、小さい時、まあ、今でもお子さんがいればやると思うんですけれども、まあ、キャッチボールを暗闇の中でですね、キャッチボールするのは非常に難しいことです。だからキャッチボールしようと思ったら、まずですね、ボールが投げられて、そのボールが投げられた方にのみ投げ返すことができるということ。勝手にですね、どこにいるかわからない人にボールを投げてもですね、その神様のところには届かないわけなんですね。私たちはですね、神様、神様と言ってもですね、神様から声が聞こえて、待って、何か神様が聞こえたに対して応答として返さない限りですね、神様のところに届かない。この民もそうなんですね。民自身はですね、ちゃんとした神様に崇めようとしている。しかし待てなくって神の方から求めてしまった。そうすると正しい神に届かなかった。私たちはですね、本当に神をですね、崇めるためには、まず神様の声を聞いて、そしてそれに対して応答する、その恵みをに対して応答する、これがですね、不可欠なんですね。もうそれを忘れてしまってですね、このイスラエルの民と同じように、助けてください、神様助けてください、その思いは確かに素晴らしい。でも、そうすると必ず方向が違ってしまうわけなんですね。ここにですね、神様のが忍耐しなさいというところがあるわけなんですね。必ず相手からのボールが投げられるのを待ち、そしてその方向を返していく。これが大切なんですね。お祈りするときもそうです。皆さんも一日、まあ、朝と晩、あるいは、何回かお祈りすると思います。その時にですね、いきなり神様、私は今、体の調子が悪いんです。今、こう、お金がないんです。どうか助けてください。それは、やっぱり祈りとして正しいことはではないわけです。祈る時は必ず相手から受け、神様から受けたものに対して、そしてその恵みを受け取って感謝して、その感謝の上にですね、私たちの願いをこう乗せていくこと。それが大切なんですね。それができなければ、このイスラエルの民と同じように、いつの間にかですね、神様を作ってくださいっていうふうに、違った神様、偶像をですね、崇めることになってしまうわけなんですね。そして、こう、2節、32節の2節。それで、アロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して、私のところに持ってきなさい。アロンというのはですね、モーセのお兄さんなんですね。で、この時はですね、モーセがですね、シナイ山に行っているので、アロンがですね、すべてのですね、民のですね、こう、取り仕切るリーダーだったわけなんです。しかし、アロンはですね、この民の、が、私が言ってもですね、こう騒ぐだろうということでですね、民をこう鎮めることなく、もうちょっと待ちなさい。弟モーセが帰ってくるので、もう少し待ちなさいというべきところをですね、このあなた方の妻や息子の娘たちの耳にある金の耳を外して持ってきなさいと、言ったわけなんです。これは神様がですね、アラオンをテストして、そしてそのテストが、こう合格だったんですね。神様はですね、アラオンに対して、俺は今こうリーダーにとして、 民を預かってるんだから待ちなさい、もうちょっと待ちなさいというべきところを民に同調してしまったわけなんですね。このどうしてですね、アロンはですね、こうなってしまったのかというと、一つにはやっぱり、弟モーセに対する嫉妬があったと思うんです。やっぱりこう、お兄さんであるにもかかわらず、このリーダーが弟になった。神様が選んだことであるとしても、こう、どうしてもこう、嫉妬してしまった。それがずっとあったわけなんですね。それで、この耳輪を外して持ってきなさいと言ったわけなんです。そして耳輪を外せということはですね、神様の怒りを買うということをアロンは知っていたわけなんです。なぜかというと、この耳輪というのは、幕屋の装飾するために、使うために神様がエジプトの民からイスラエルに渡したものであった。にもかかわらず、それをですね、ことにもあろうに偶像として使った。これはですね、神様が怒るであろうと。それを分かってアロンは言ったわけなんですね。そして、どうしてアロンはですね、そんなことをこう、民をですね、こう、騙したのかというと、これは、まあ、アロン自体、モーセは自分の弟であるから、騙せるというふうに思っていたわけなんですね。モーセは騙せても、神様は騙すことはできない。それは、こう、その思いがですね、忘れていたわけなんですね。皆さんもそうなんですね。何かした、こう、ちょっとした嘘をついたとき、あの人なら騙せる、と思って嘘つく場合がある、あると思います。でも、その人は騙せてもですね、神様は騙せないんですね。だから神をこう、恐れているということが忘れていたわけ。神を恐れていればですね、いくら嫉妬心があってもですね、これは神様ご存知なんだからというふうにですね、こう、ちゃんとですね、民が導け出したはずなんですね。だからこのもアロンに対する、こう、この欠けていたものはですね、神に対する恐れなんですね。これがなかったので、アロンがですね、テストに合格できなかったの。だからこう、皆さんも気をつけてください。本当にですね、こう、まあ、誰か、まあ、私も牧師なんでですね、いろんな方に相談を受けます。でもその時にですね、こう、牧師なんか私なんかこう、騙しやすらいんでですね、あ、そうですか、あなたの気持ちはわかります、とよく言います。でも私は騙せてても、神様はですね、決して騙せないんだということ、神様に対する恐れをですね、いつも持って欲しいなと思います。まあ、冒頭でも言いましたようにですね、神様はですね、私たち一人一人に、まあ、こう、細かい詳細な計画を持っています。アロンに対してはですね、こう、この時点ではリーダーとして、民にもう少し、まあ、強に行ってほしいという思いがあったと思います。しかし、こう、私たち、この詳細な計画を神様を持っていても、それに全て従うというのは、こう、不可能なんです。なぜならば、神様の声というのは、本当にですね、いつも聞くわけにはならないわけなんです。でも、唯一ですね、神様が怒らない方法が、神様の方法がある。それはいつも従いたいという思いを持つことなんですね。完全にですね、行いによって神様の計画と合わせることは無理です。今こう私も説明してるも、そんなことじゃないよ。もっと違うことをこう、みんなに説明してほしいというこう、思いを持ってる。多分持ってることでしょう。違う違う。こういうふうにしても、説明してほしい。だから、私が神様にこう、完全に従うことは無理なんですね。でも、どうにか、その神様の思いを、この今聞いている人々に伝えたい、という、神様に従いたいという思いは、 いつも持っている。だから神様はですね、許してくれるんですね。だからこう、私たちに対するのは、このいつも、いつも神様に心を向ける。これが大切なんですね。ちょっと飛ばしますが、32の7節に移っていきます。主はモーセに仰せられた。さあ、すぐ降りていけ。あなたがエジプトの地から、連れ上った。あなたの民は堕落してしまったから。一つ目はですね、イスラエルの民を試験しました。テストしました。で、二つ目は、アロンをテストしました。そして、三つ目はですね、このモーセをこう、テストするわけなんですね。モーセはですね、このリーダーなんですね。こう、本当にですね、テストの内容もですね、厳しくなるわけなんですね。今言った32の7節、さあ、すぐ降りていけ。あなたがエジプトの地から連れ上った。あなたの民は堕落してしまったから。そして、次、32の8節、彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのための鋳物の子牛を作り、それを節を拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言ってる。主はまたモーセに仰せられた。私はこの神を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としようと。まあ、今読んだところはですね、神の怒りがですね、民がですね、自分ではなく偶像をですね、金の子牛をですね、崇め出すことに対して、こう神が怒った、その怒った様子を書いているとともにですね、モーセをテストしているわけなんですね。このモーセがですね、こう、普通神が言わないことをですね、言ってるわけなんですね。まあ、ここにですね、本当にですね、これを言って、こう、モーセはどう対応するんだろうという神のテストが現れているわけなんですね。まず一つはですね、何を言ってるのかというとですね、32の7節、こう、戻っていただきたいと思うんですけど、さあ、すぐ降りていけ。あなたがエジプトの地から連れ上った。あなたの民は堕落してしまったか。これ何の間違いもないように見えるんですけど、これ神様がですね、モーセを試しているわけなんですね。これはどこかというと、あなたがエジプトの地から連れ上った。あなたの民、このモーセに対して、あなたが、お前がやったんだよと、お前がやったんだよというふうに、こう、誘ってるわけなんですね。でも、これは、実際はですね、モーセがリーダーで、民はですね、神様が、エジプトの、私がエジプトの地から連れ上った私の民は堕落してしまった。これがですね、そうなんですけれども、正解なんですけど、神はですね、モーセが、こう言うと、こう、いい気分になって、そうなんだと言わないかどうか、こう、テストしてるのも、ここに入ってるわけなんですね。そして次のところはですね、32の10節、最後にし、こう、燃え上がって、私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし、私はあなたを大いなる国民としようと。この最後の、私はあなたを大いなる国民にしようというのはですね、これは、当時のイスラエルの人にとっては有名な言葉だった。これは、アブラハムに対してですね、神様が最初に言われた言葉だった。ですね。 これに従ってですね、イスラエルの民はですね、どんどんどんどん、こう、人数が増えてきたわけなんですね。だから、ここの最後の言葉ですね、こう、何気なく言ってるんですけど、お前はモーセ、お前はアブラハムと同じように、こう、してやろうというふうに、こう、トリックをかけているわけなんですね。本当にですね、こう、神様、これに対してどうするんだろうというふうにして、それに対して、モーセはですね、32の11節、どう答えたかというと、しかし、モーセは、彼の神、主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大なる力と強い御手を持って、エジプトの地から連れ出されたご自分のために向かって、どうしてあなたは、御怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し、地の面から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされたのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなた、民への災いを思い直してください。これ、普通はですね、神様の言葉に対して、はい、わかりました。神様の言葉なら、従いますというところです。でも神様、いつもの違う神様、いつもと違うことを言ってるので、こうして反論してるわけなんです。見事にモーセはですね、テストに合格したわけなんです。先ほど言いましたようにですね、神はですね、モーセに、あなたが連れ出してあなたの民と言ってるのに対して、こう、言い直してるんですね。あなたが偉大な力と力強い御手を持って、エジプトの地から連れ出したご自分の民と。神様があなたの民でしょう、というふうにこう、自分はそんなに偉くはない。あなたが選んでくれただけであるという、本当に、へりくだりのことを言い直している。さらに、イスラエルの民を滅ぼすといった言葉に対してですね、三つの理由でですね、反論している。一つはですね、神の愛です。あなたが偉大な力と力ずとい御手を持ってエジプトの地から連れ出した自分の民。こんなに愛している神の民を、あなたが見捨てて滅ぼすはずがない。神の愛があるのに滅ぼすことがないと見抜いている。そして、またどうしてエジプト人が神を彼らが産地で殺し地の面だと立ち滅ぼすために悪意を持って彼を連れ出したんだというようにされるのですか。どうかあなたの怒る思いを収めてください。これは神様が妬む神であるということを十分知っていて言ってるわけなんですね。神様が一番嫌がるのは、他の人、他の神が自分のことを誤解することなんですね。偶像礼拝もその一つです。エジプト人がイスラエルの神を作ったのは、イスラエルの民をエジプトから救ったのは、イスラエルを立ち滅ぼすためだと。神様のことを誤解される。これが嫌いなんだ。妬む神である。神が嫌いであるということを、神の性質をよく知ってたわけなんだ。それで反論したわけなんだ。そして、32の30、13節、次のところです。あなたのしもべ、アブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなた、ご自身にかけて彼らに誓い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです。これは、神様は約束したことを必ず守る。この地を相続するためにエジプトから人を、イスラエルのためを救い出すと言った限り必ずそれは実行される神の義でを知って言ってるわけなんですね。だから 私たちもそうです。いろんな形で神様はテストします。忍耐を待てと、民にテストしたように、待ちなさいとテストすることもあります。また、アロンのように嫉妬心や、あるいは私たちの子を神様は見てないんだろうという恐れをですね、テストする場合もあります。そして、モーセのようにですね、神様のことを本当に分かっているんだろうか、こういうふうに本当にへりくだっているんだろうかということをテストし、モーセのようにですね、神様の愛、神様の義、そして妬む神であるという神様の性質を十分に分かっていないと、このように神様に慕うことができないんですね。いろんな形で神様のテストされるということを本当に忘れないでください。そして32の14節すると、主はそのために下すと仰せられた災いを思い直された。これ神様がですね、思い直されたと、考えを変えられた、ようにこう書かれていますが、神様は最初からすべてご存知なんですね。先ほど言いました、すべてを見通している神様は考えを変えるわけではないわけなんです。思い直されたという、この言葉はですね、このヘブライ語ではですね、ナハムという言葉なんですけど、このナハムというのはですね、実は気の毒に思うという意味なんですね。このモーセのことが気の毒に思って、そして、このモーセの言う通りにしたということで、何もですね、本気でですね、この民を滅ぼそうとしたわけではなく、最初から神様がこう考えていたわけなんですね。ここの部分だけじゃなく、この神様が思い直されるというのはですね、いろんなところで旧約聖書では使っています。しかし、どれもですね、神様が考えを変えたっていうわけじゃなく、神様がこう気の毒に思って、従ったということなんですね。本当にちょっと難しい話になるんですけど、神様がですね、必ず計画をですね、実行される方である。そして冒頭でも言いましたように、それとともに私たちのですね、自由意志を尊重される方。これがですね、大切なことなんですね。それがいつもいつも起こっているんだということ。これは言い換えたらですね、この私たちの人生、神の主権である。神が本当に計画された、それに従っていく。すべてそうなんだという思いとです。いや、私たちもですね、それに応答していく。私たちが必要に応じて選んでいる。この両方を持っていくことが必要だということを、ここで言ってるわけなんですね。この頭では考えにくいんですけれども、完全に神様がですね、すべてを支配している。すべてをこう、ロボットのようにしてるんであれば、もう、それは運命論になってしまって、私たちの人生はですね、もう生まれてから死ぬ時まで、すべて決まっている。誰がこう、天国に行く人か、誰が救われないとか、決まっているわけなんです。そんなことは決してはないんですね。私たちにはですね、自由が与えているわけです。しかし、私たちが、すべての人生を自分で自由で選べれるかというと、それもそんなわけはないわけなんですね。私もですね、病気もしました。もう私は神様が与えられた恵みだと思うんですね。神様はですね、いろんな形でですね、もうすでにですね、私たちの人生をですね、いつ、恵みを与える、そういう、それも神様の計画なんですね。この神様のですね、計画に従う。そして私たちの意思に従って神様に応答している。この二つをですね、バランスよくこう持っていくこと。これが、大切なことなんですね。 今日はですね、神様のテストというお話をしました。本当に神様はですね、本当にですね、小さいことまでですね、本当に、こうしてほしいとこう思っています。だから、まず民が失敗したようなことを勝手にするんではなく、まず神様の声を聞く。あるいは神様の恵みに感謝する。まず受け取る。そして受け取ってから神様に応答していく。神様に願いをかけていくということ。これが大切なんだということ。そして、そのためにはいつも神様をですね、恐れていることが大切なんですね。アロンのようにですね、モーセは騙せるんだ。だから大丈夫だというんではなく、神様はですね、ずっと見てるんだという、神様に対する恐れをこう忘れない。そして最後は、モーセのテストしたようにですね、神様は時にはですね、本当にですね、複雑な、本当にトリッキーなテストをする時もある。その時はでも、私たちはいつも神様のこと、愛なる神である、義なる神であるということを忘れないで、神様ならこうするんだということを忘れないでほしいなと思います。どうか本当に今日もですね、テストされるかもしれません。どうかその時に喜んで神様に従っていくようにしましょう。お祈りいたします。天の地の神様、皆をあがめます。あなたの時代に感謝します。この旧約聖書の中から神様は本当にいつも私たちのことを思って私たちに対する深い深い思いを持って生きていることを本当に感じました。それを忘れて、それをわからないまま生きている私たちをこのイエスの十字架を通して、救ってくれたことを感謝します。それなしには私たちは本当にあなたと何の交わりも持てない、何の愛も感じない、本当につまらない人生です。でも私たちの人生は本当にいろんなことがあっても、それはすべてあなたが導いてくださる、その喜びの中にあることができます。病気の中にあっても、苦しみの中にあっても、あなたが与えられた恵みの中にあり、その恵みが必ず益となるという希望を持って生きることができます。どんな苦しみの中にあっても、あなたの希望だけは失せることがないんです。どうかこの混沌とする世の中で必要なのはあなたに対する希望です。必ず達成される、なくなることのない希望を持って私たちが歩けるようにしてください。この弱い私たちを今週も一人一人支え導いてください。あなたに感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。